パウロは今、アグリッパ王の要請で、フェストス総督が開催した聴聞会場で自己弁証をしています。パウロにとって自己弁証は主を証しすることでした。パウロは青年時代にイエス・キリストを否定し、教会を踏みにじる先鋒隊長の役割を辞任したのは、当時のすべてのユダヤ教徒が皆そうした、そのようにしたので、ただ青年エリートとして他の人より一層熱心にした結果でした。それゆえ、青年パウロは自分の行動について両親の呵責どころか、かえって大きな自負心を持っていました。今日の本文は、その青年パウロがいつ、どこで、どういうふうに主の召命を受けたかを明かしてくれています。13節をご覧ください。その途中、真昼のことです。王よ、私は天からの光を見たのです。それは太陽より明るく輝いて、私とまた同行していた者との周りを照らしました。青年パウロはエルサレムから 213km も離れたダマスコのクリスチャンまで洗い出すためにダマスカスに行く途中、まさにその路上で主の召命を受けました。その道は特別な資格を備えた特権階級だけに通行が許された特別な道路ではありませんでした。誰でも自由に往来できる一般の道路でした。いわば日常生活の道でした。その時の時刻は正午、昼の12時でした。昼の12時ですと、全ての人々が自分の仕事に没頭している時間でもあり、空の日差しが最もまぶしい時でもあります。この時、主は天から日光よりも一層明るい光で青年パウロとその一行を囲んで照らされました。その光によって皆地面にばったりと倒れた中、主が唯一青年パウロを指して当時の名前であるサウロで呼び、彼におっしゃいました。14節です。私たちが皆地に倒れた時、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか、棘のついた棒を蹴るとひどい目に遭うと、私にヘブライ語で語りかける声を聞きました。韓国語「棘のついた棒」と翻訳されたギリシャ語「ケントロン」は、末端部に鋭い金属や骨をつけた牛追い用の棒を意味します。牛が言うことを聞かなければ、農夫はこの棒で叩きながら牛を操ります。それでも牛が言うことを聞かず、むしろ後ろ足で蹴って反抗すればするほど、牛は農夫にさらにひどく鞭打ち、牛は苦痛だけが増加します。主が青年パウロに「なぜ私を迫害するのか」という質問とともに、「お前が私に反抗すればするほど、お前自身の苦痛だけが一層ひどくなるだけだ」とおっしゃったのでした。15節です。私が「主よ、あなたはどなたですか?」と申しますと、主は言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。青年パウロは主のその御言葉に、あなたは一体どなたかと反問し、主は私はあなたが迫害しているイエスであるとお答えになられました。主がすべての人が寝入っている真夜中や夜明け前の未明に、誰知れず青年パウロに望まれたのではありませんでした。その時、青年パウロがこの世と隔離された深い山中の祈祷院や修道院にいたのでもありませんでした。主は誰もが見ることのできる正午の路上で、この世のすべての人々が自分の仕事に没頭している昼の12時に、一行と同行中の青年パウロに臨まれました。 主は日常生活に没頭している青年パウロに公開の場で臨まれたのでした。その時青年パウロが没頭していた日常生活はどんなものだったでしょうか。あらゆる方法を尽くしてクリスチャンを踏みにじることでした。主がこの青年パウロに、私はあなたが迫害しているイエスであるとおっしゃったのでした。青年パウロにとって主の御言葉は衝撃的でした。自分がこれまであれほど否定していたナザレのイエス様が、神様が約束なされたメシアであることも衝撃でしたが、自分がイエス様を迫害してきたという事実も衝撃でした。これまで青年パウロがイエス様を直接迫害したことは一度もありませんでした。青年パウロはこの地に来られたイエス様に直接お会いしたこともなかっただけではなく、これまでイエス様の存在自体を完全に否定して生きてきたからです。彼の迫害の対象はただイエス様をメシアと主張する人々だけでした。しかし、私はあなたが迫害しているイエスであるという主の御言葉を聞いて、やっとパウロは、誰かを傷つけることは、すなわち、その人を愛していらっしゃる主を傷つける犯罪行為であることを初めて悟りました。パウロは、まさにその日の昼12時以降、再び人を害する人生を生きませんでした。彼は一生涯、私はギリシャ人にも未開の人にも知恵のある人にもない人にも果たすべき責任がありますという彼の告白のように、この世のすべての人々に負債を負った心で、夜も昼も人に仕える人生に没頭しました。人に仕えることがまさにその人を愛していらっしゃる主に仕える道であることを知ったからです。パウロがあらゆる試練と苦難を厭わず地中海世界を3回も巡り回ったのも、死の観難が待ち受けるエルサレム行きのために自分の命さえ惜しまなかったものも、すべて福音で人々に仕えるためでした。重要な事実は、パウロが自分をお呼びくださった主に応えるために主に仕える人生に没頭した時、主がご自身の愛と生命で彼を一層強く掴んであげたということです。コリントの信徒への手紙2の1章5節です。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。パウロがあらゆる苦難を犯して福音で人に仕えれば仕えるほど、パウロの心霊の中では主の慰めと激励が一層溢れました。当然ではないでしょうか。パウロがあらゆる苦難の中でも人に仕えたのは、その人を愛されている主に仕えることになるのに、どうして主がそのパウロをご自身の愛と生命で一層強く捕まえてくださらないことがあるでしょうか。使徒言行録2章15節によりますと、五旬節に祈っていた弟子たちに主の霊が望まれた時刻は聖三日、今日の時間で、今日の時間で朝の9時でした。朝の9時なら一日の日課が始まる時刻です。まさにその時刻に主が弟子たちに望まれ、十字架に釘打たれる主を捨てて逃亡するほどに利己的だった弟子たちも、まさにその日朝9時から人に仕える人生を始めました。そして弟子たちが 人々に仕える人生を生きれば生きるほど、主がこのご自身の愛と生命で彼らも一層強くお捕まえになってあげたことは言うまでもありません。このようにイエス様の直系の弟子たちもパウロも、主が彼らに望まれたと同時に、朝9時にも昼12時にも時間を問わず、夜も昼も人に仕える人生を生きました。その時、主がご自身の愛と生命で彼らを一層捕まえてあげ、彼らはその主に力を得て、より一層人に仕える人生を生きました。主の証明、人間の応答、主の激励、人間の応答の拡張の善の循環が続けてなされるのです。まさにその信仰の善の循環の中で、彼らはこの世を新しくする主の通路になることができました。今年1年間、教会のために献身した奉仕者激励の夜が先日の火曜日に開かれました。その日、すべての奉仕者を代表して3人の教友のお方が証しをしました。その3人の方の同意を得まして、この時間にその動画を一緒に視聴したいと思います。こんにちは、こんにちは、こんにちは。私は4部礼拝前後に駐車案内の奉仕をしています24教区のキム・アセルと言います。もう一度挨拶申し上げます。私が今日この席に出てきたのは、私があれほど祈り切に望んでいた人にこの教会で奉仕をしながら出会い、結婚をし、現在3ヶ月になりました。それでその話を少ししようと思いまして、この場に出てきました。私は先日の10月3日の建国記念日に結婚しましたが、その結婚当日、結婚式がすべて終わって新婚旅行に行くために空港に行く汽車の中で本当にたくさん泣きました。私はなぜ泣いたかと言いますと、事実私の母親が焦るよ、来てくれる人がいないから結婚式はやめようとそう言ってたのです。ですがその結婚式に300人400人の方々が来てくださり、私たちの両親、そして私たちの妻の両親にこれまでご苦労しましたね、子供育てるのに苦労なさいましたね、おめでとうございますという言葉を直接していただき、それがとてもとても嬉しかったのです。そして事実、私の結婚式に私の父が来てくれるだろうかという心配があったんです。ところがそんな父が結婚式の3時間前から来て、プログラムにずっと参加してくださり、そして最後までその場を去らなかったことがあまりにもありがたがく涙を流しました。そして最も大きかったのは、インチョンに行くその汽車の中で、私に愛していると私が30年間本当に待っていたその一言をおっしゃってくださったからです。それがあまりにもありがたくて、インチョンに行く汽車の中で1時間本当にたくさん泣いたのです。私は今年で30です。30ですが、20年間は両親と離れて暮らしました。その20年のうち10年は独立して一人暮らしました。それで少し寂しかったですね。そしてもう一つは、大人たちが少し恐ろしかったのです。両親と毎日毎日交流せねばならない時期に離れて暮らし、寂しく過ごしましたので、このように関係を結びますことが、特に年長者と関係を結ぶことがとても難しかったです。ところで、そんな私に駐車チームにいらっしゃる方々が優しく近づいてきてくださいました。その方々は私をとても心配してくださり、関心を持ってくださり、もちろん 姉妹よりもそうではないですけど、兄弟ですから。それでもおやつがあるとおやつがある、果物があれば果物がある、食べなさい、休みなさい、暑ければ暑い、寒ければ寒いと、こんな感じで接してくださいました。そしている場所を本当に黙々と守ってくださいました。実際それは特別大きなことではありませんでしたが、私にはとても重要なことでした。なぜなら神様の姿に似ていこうとなされている方々のおかげで私が回復したのですから。教諭の皆さんの信仰に対する労苦と努力がなかったならば、多分私どもカップルもなかったと思います。注射チームのみならず、この場所にいらっしゃる全ての教諭の皆様が各自の場所で自分が任された奉仕をしてこられ、その奉仕が自分が持っている信仰を守ろうとしていたことであると知っているので、そしてそのためにその姿でのおかげでこれまでの歳月にどれほど苦労されたか知っているので、私がその姿のおかげで神様に深く出会い変化できたと思います。そしてこんな変化は両親をもう一度理解し、特に父の心を理解するのに本当に大変な助けになりました。私は3ヶ月前に結婚しました。私の父は30年前結婚しましたが、自分が結婚してみましたら、あれだけ大きく見えた父も、その時は若干30歳の青年だったんだ。きつかっただろうな。そして今まで私を育ててきながら、私どもの家庭で父親という席にいながら、孤独な歳月を信仰で耐えてこられたというのが、どれほど大きなことだったか。そしてそれがどれほど感謝することか、たくさん悟ったようです。そしてこの信仰がこれから私の結婚生活を、そして個人生活を十分に下地にならないといけないということも深く悟りました。そしてこんな信仰生活が私で途絶えたらダメで代々続いていかないといけないということを本当に悟った一年でした。現在の妻に注射奉仕で出会い、一年もせずに結婚したことには神様に感謝する部分が本当に大きいです。今日特に感謝を捧げたいことは、こんな信仰生活をなされている教諭の方々に合わせてくださった神様の大きな計画にあるのではないかと思います。そしてこの現場を通じて、それを私の口で告白できることも本当に感謝したいことです。教諭の方々、この信仰をこれまでの間守ってくださり、そしてこの信仰をもとに各自の家庭を立たせられて教会を導いてくださり、本当に感謝します。横にいらっしゃる教諭の方々と挨拶しながら、私の証しを終えと思います。一緒にしてくださらないといけません。さあ、手をつなぎたければおつなぎになられて構いません。2016年お疲れ様でした。感謝します。愛しています。キム・アセル兄弟の結婚、本当に祝福いたします。そして羨ましいですね。私は信仰生活を始めてやっと2年6ヶ月になる初心者です。ところで、私にこのような証しというものをすることのできる大切な時間をお許しいただき、本当に感謝します。私は水曜日の夕方に厨房で奉仕しています。これ大変、嬉しい話なんです。奉仕の期間は1年6ヶ月余りになり、厨房奉仕係でそれほど取り上げるほどの経歴ではありません。その上、私の主たる職務は主に床掃除と皿洗い、そしてもやしまたはネギ切り、時々高難度の任務、味見程度が与えられてはいますが、 大変な気を使うことなく力だけ使えばよいので、これ以上に精神的平安を得る方式があるだろうかと思います。もちろんこれは私に限った話ですが、水曜日の夕方、厨房には8名の方が一緒にいらっしゃるのですが、他の方々はメニューの選択からぴったり決まった時間に食卓の準備が完成するまで事細かく気を使うことが本当に多いです。私が厨房の奉仕をしながら毎日驚きを感じるのがまさに時間合わせです。1年6ヶ月間、回数では70回ぐらいになりますが、ただの一度も遅れたり逆に早すぎたりもせず、ぴったり決まった時間に合わせてお膳立ての準備を完成させる、本当に驚くべき働きを経験しています。その次に驚くことは、私たちの幻想的なチームワークですが、言い換えますと、どうしたらこんなにぴったりとチームが構成されたのだろうかということです。5名は調理を担当し、4名は後片付けを担当していますが、調理と後片付けも皆同じなのではありません。それぞれ役割別に必要な素質が少しずつ違いますが、ちゃんと合った人で固められていて、本当に適材適所という言葉を実感させてくださいます。それでいつでも想像それ以上の味を見せてくれる調理組の腕前、そして後片付け組の迅速でスマートな処理能力にお互い敬意を表し、また感謝して、毎週水曜日の夕方、厨房を称賛のるつぼにしていっています。その称賛の力のためでしょうか。厨房にいる時はどんなこともきつくありません。これがまさに3番目の驚きなんですけど、残念ながらこれは流通期間が少し短いです。厨房に入りますと生まれてきて、水曜勉強会が始まるとすぐに消滅したりします。思いもよらず訪れる疲労が私のまぶたの上にどっかりと座り込む時、私がこれになかなか打ち勝てずにうつらうつらする時には、私が居眠りするために厨房奉仕を始めたのかなという恥ずかしい気持ち、心持ちになったりします。これまで私が厨房奉仕をしながら感じた軽い所感です。いわば初論でして、今からが本論です。ある夏の日のことでした。電灯もエアコンもつかず、暗く蒸し暑い食堂の2階で食卓を一生懸命汗を流しながら磨いていたのですが、コンサさんの一人がいらしてこうおっしゃいました。末っ子が一人ここで神様に会っていたんだなと、この瞬間悟りました。主日礼拝の時間ほどに厨房奉仕が好きだった本当の理由が心に突き刺さりました。主が私にご自身の愛を教えてくださるために選択した場所が、まさにここだったんだなと考えるようになったんです。取るに足りない私に天使のような方々を送ってくださり、惜しみない愛を受けるようにしてくださり、持っているものもない私が3日間何も食べられなかったという行きずりの人を、その方々もまた接待できるようにしてくださいました。そして教会のために献身していらっしゃる方々に毎週会えて、その方々を補佐することに真心を注げることのできることも、またとても大きい喜びでした。私が遅く信仰を持つことになり、全てのことを頭で判断しようとする私に、心に信仰の席を準備してくださり、体で行動する信仰の意味も悟らせてくださり、そんな主のきめ細かな配慮を思うと、今もまた心が熱くなります。私が修練会に行った時、友達にも言ったんですけれど、新しく仕事を始めることになっても、厨房奉仕は続けてできればよいという私の祈りがなかが叶って、毎週水曜日の夕方、皆様にずっと長く会えたらと思います。ありがとうございます。こんにちは。私の前で兄弟姉妹の方々があまりにも余裕で話をされて、とても緊張して震えています。私も信仰生活を本当に遅くに始めました。それで試練を通じて、私に恵みを施してくださった神様に感謝を捧げ、この時間、 この場所に立つことになりました。時間の関係上詳しく全て申し上げることはできず、見方によっては少々抽象的に見えるかもしれません。広い心で多めに見て聞いてくだされば感謝です。私が主の恵みをまとい、私たちの教会に来てすでに5年にもなろうとしています。この世で不真面目に生きていた私を、主が地方の小さな教会に通う友達を通路として私たちの教会に導いてくださいました。何一つまともなこともなく、頑固で冷酷な心で罪と死の中でさまよっていた私を、主が肉体の試練を通じて二度の恵みを与えくださいました。私の体は死んではよみがえり、死ぬところだった状況でしたが、その恵みによって私の心が和らぎ、立ち返る経験になりました。こう観測に住んでいた私を、遠くテグに住んでいた友達を通路として100周年記念教会にお呼びくださった主の恵みは、思えば思うほど神秘的にも感謝の心が込み上げてきます。私の魂よ、主を讃えよ、私の内にあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ、私の魂よ、主を讃えよ、主の見計らい、お計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて治し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、流れる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。アーメン。私は詩編103編のこの御言葉を黙想し、私のような罪人を助けてくだされた主の恵みに驚く。失っていた生命を見つけ出し、光明を得ました。大きな罪から救い上げてくださった主の恵みに感謝。私が初めて信じたその瞬間、とてもとても大切だ。今や私が生きたのも主の恵みだ。また私を故郷に導いてくださるだろう。そこで私たちは永遠に主の恵みで太陽のように明るく生きながら主を賛美することだろう。アーメン。私のような罪人を助けられた。賛美歌305番を歌いながら主を賛美します。私が私たちの教会に来たのは2012年4月で、奉仕を始めたのはその年の年末でした。毎週の主日の説教を通してくださる御言葉は私の信仰の糧になり、9月に始めた指名者クラスはその時まで立つことのできなかった酒をやめる契機になり、奉仕もまたも始めました。もう一方では難しかったですが、イエス様がキリストであり、生きていらっしゃる神様の息子であるので、このお方を信じ、この方の人生を追って生きなければならないということははっきりと分からせてくださいました。この恵みによって園芸栽培部で奉仕を始めることになり、私より先にご苦労なされた執事の皆さん、コンサの皆さんを通して園芸について教えてくださり、母園の草を抜いて掃除をしながら宣教師の皆さんを一層近くで感じることができ、宣教師の皆さんを通してお働きになられた主に会うことができました。2015年からチームリーダーをさせてくださいましたが、その頃主は肉体の試練を通じてもう一度恵みを施してくださいました。主を受け入れて信仰生活をしましたが、あまりにも奔走して忙しく暮らしていた私に、主はがんの申告を通して私の霊魂を錬磨させる恵みの試練をくださいました。もちろんがん発病のすべての原因は私自身にありましたが、主はがんを通じて私の信仰生活を振り返る、点検できる時間をくださり、私を生かす道具として使ってくださいました。抗がん治療を受け、私の体はしんどかったですが、息を切らしながらも花壇に水をあげ、手術に図棒で後片付けをする時間は、私に今まで生きてきたどんな時間よりも楽しく恵み深い時間でした。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の 谷を行く時も私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖は、それが私を近づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を覆う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。アーメン。最後に、今まで私を助けてくださり愛してくださった104教区109区域の兄弟姉妹に感謝を捧げ、いつも変わることのない愛の心で共にいらっしゃる園芸栽培チーム、手術の厨房奉仕チームの皆さんに感謝を捧げ、このすべてのことを主管なされる主に感謝と賛美を捧げます。ありがとうございます。車両案内の奉仕は車に乗ってくる人に使える奉仕です。厨房奉仕も食事をする人に使える奉仕で、ヤンファ人園芸栽培奉仕もまたヤンファ人を訪ねる参拝客に使える奉仕です。車両案内奉仕チームの気まわせる兄弟は四部礼拝の時間を前後して手術の午後に人に使います。厨房奉仕チームのソン・ヨナ姉妹は水曜日の夕方に厨房で人に使います。ヤンファ人園芸栽培チームのパク・ドンタク執事は時間が許す限り朝からヤンファ人の花に水をあげながら人に使います。この3人の方の証には一つの共通点があります。主の証明をまとったこの方々の人生の中には、人々に使える中で自分たちを強く捕まえてくださる主の激励を確認し、その主に力を得て一層人に使える信仰の善の循環が続いている、いっているということです。主の生誕をたたえ再臨を待望する大降節第三の手術を迎え、主がくださる教訓は信仰は善の循環だということです。2000年前、主を迫害していた青年パウロをお呼びになられた主が、主を否定していた私たちも呼んでくださいました。主は私たち各自の心霊の中にすでに霊として臨んでいらっしゃいます。私たちが主の救いの恵みを本当に信じているなら、私たち皆が朝9時にも昼12時にも夕方にもどんな仕事をしていても、結果的に人に仕えるために夜も昼も没頭する主の弟子になりましょう。その時、主がご自身の短くない御手で私たちを一層強く捕まえ激励してくださり、私たちはその主に力を得てより多くの人に仕える美しい信仰の善の循環が私たちの生活の中で成し遂げ続けることでしょう。そして私たちの信仰の善の循環を通じて、暗闇と憤怒と憎悪で覆われたこの世は、主の愛と生命で満たされた主の馬小屋として回復されることでしょう。それで主の恵みをもとにした信仰の善の循環は、その重要性をいくら強調してもしすぎることはありません。お祈りいたしましょう。主よ、私が自分の欲望のために人を傷つける踏みつけるとき、私は実は主を傷つけ踏みつけていました。私が人を冒涜することで私は主を冒涜していました。私が人に背を向けたのは主に背を向けることでした。それですでに私に望まれていらっしゃる主を悟りも感じることもできないまま、私の大切な人生を無意に送ってきた私の過ちを悔い改めます。これから私たちの中にすでに望んでいらっしゃる主により頼み、朝9時にも昼12時にも夕方にもどんな仕事をしていても、結果的に夜も昼も人に仕える誠のクリスチャンにならせてください。そうして私たちを激励なされる主の短くない御手を確かめ、その主に力を得てより多くの人に仕える 信仰の善の循環が私たちすべての人生の中で続いていきますように、その信仰の善の循環を通じて、このめまいのする世が主の馬小屋として回復しますように。2日前パク・クネ大統領に対する弾劾訴追案が国会で可決されました。この惨憺たる国家的鎮痛が新しい大韓民国として生まれ変わるための生みの苦しみになりますように。政治家は与野を超えてこの難局を克服し、大韓民国の新しい未来を構築するための知恵を集めさせてください。国民は遅延と血縁を離れて、朝9時にも昼12時も夕方にも心から国民に仕える指導者を正しく分別する知恵を持たせてください。国民と政治家が共に耕していく新しい大韓民国が神様の心にかなう国にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。